どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もういということで、本日も活動報告をお届けしてまいります。今年6月6日に、フィンランドで第2回目の漫才コンテストを開催することになったというのは、すでにお知らせ済みでございます。ヒュペコンというね、アニメ、漫画、ゲームのイベントの中で、北欧漫才プロジェクトとの特別コラボという形で、漫才コンテストを開催させていただきます。第2回目ですね。で、今回の配信のトピックは何かというと、この漫才コンテストの審査員が決定して情報公開されましたので、日本の皆様にも審査員の皆様について、お知らせしようかなと思った次第でございます。今回の審査員はね、3名います。で、お一人ずつお名前と肩書き、あとちょっとどんな人なのかってことをね、紹介していこうと思います。まず一人目が、リーサ・カルビネンさんというね、女性の方でございます。リーサさんはですね、去年の漫才コンテストでも審査員を務めていただきました。今回も続投という形でお願いしております。リーサさんは日本の専門家ですね。日本専門家、そしてノンフィクション作家ということでございます。まあ、リーサさんは日本に留学してた経験もありますし、外交官的なお仕事を務めていたこともあるそうですし、あとその、フィンランドのね、国営放送、公共放送、ウレというね、テレビ局があるんですけど、まあ、日本でいう NHK みたいなテレビ局ですけど、そこで、まあ、勤めてたっていうか、その、日本からのレポーターみたいなのを務めていて、もう何十回もこの、フィンランドに向けて日本からこう放送っていうかね、その日本でこういうことが起こってますよっていうのを伝えるとか、そういうことをやってたと。で、だからまあ日本の専門家ですねってことがあって、で、ただ日本の専門家ってことだけじゃないんですよ。この漫才コンテストにふさわしい理由っていうのはもう一つありまして、それは何かっていうと、リーサさんが日本に関する書籍をね、ノンフィクション作家としていくつか出されてるんですけど、その最新刊、2年ぐらい前に出された本ですけど、その最新刊において、日本のお笑いとか日本のユーモアとか、そういうのもね、本の題材にして扱ってるんですね。で、さらにすごいのが、その書籍を書くにあたって、日本のお笑いを調べるにあたって、リーサさんが日本でインタビューをしたんですけど、そのインタビューの相手がノンスタイルの石田さんなんですね。ノンスタイルの石田さんにリーサさんは直接インタビューして、漫才とはどういうことなんですかとか、漫才の秘密とか漫才について教えてくださいみたいなことをやってるんですね。で、しかもそれを自分でテーマとして選んで本に書かれてるんで、リーサさん自身がその日本の、まあ、日本全体に関心興味があるわけですけど、その中のお笑いとかユーモアみたいなものもトピックとして扱ったということですね。だからですね、今回の漫才コンテストでもリーサさんはもちろんそのネタの良し悪しみたいな、面白いか面白くないかも見ると思うんですけど、もう一つ重要なポイントは、やっぱりその演者たちが、出場者たちが披露しているものが本当に漫才なのかどうか、ここをね、チェックすることができると思うんですよね。漫才か漫才じゃないか論争、フィンランドでも巻き起こるって感じですけど、要はめちゃくちゃ面白くても、でもこれずっと最初から医者と患者みたいな役割でやってて、ほぼなんかコントなんじゃないのみたいな、こういうこと、こういうことがあった場合にリーサさんはチェックできる、石田さんはああいう風に言ってたなみたいなことをチェックできるんじゃないかなと思っております。ということで、素晴らしい役割があります。リーサ・カルビネンさん、日本の専門家リーサ・カルビネンさん、今年も続投でございます。そして2人目がですね、男性マッティ・リータ・コルピさんですね。で、この方も去年に引き続き続投でございます。今年も審査員をやってくれます。で、マッティさんは肩書き的に言うなら、まあ、ちょっとなんかこう日本でパッと言える表現は何かなと思った時に、やっぱテレビ局員ですね。先ほども名前が出ました公共国営放送ウレというのがあります。日本でいう NHK みたいな、そこに勤めてますと。で、そこで、番組であったりとか映像コンテンツであったりとかを作ってる、そういう人です、マッチさん。だからテレビ局員と言っていいでしょうね、日本的な言い方をするなら。で、マッチさんはまあ30代ぐらいですけど、もう少年時代から日本のポップカルチャー、アニメ漫画とかそういうのに触れてきて育ってきて、まあ、日本好きなわけですね。で、何を隠そう、私とこのマッチさんはこの1年以上 このウレ、公共放送、国営放送ウレで、日本のポップカルチャーに関するドキュメンタリー番組を作ってます。私もそこに出させてもらってます。で、ポップカルチャーがテーマなんで、アニメ、漫画、ゲームがメインだったんですけど、企画段階の、マッチさんの企画段階でアニメ、漫画、ゲームがメインだったんですけど、私が参加するってなったこともあり、その番組の中で、漫才についても扱ってますと。で、私とマッチは去年の夏に日本ロケに行ったんですけど、その日本ロケの最中に、なんとですね、ナイツさんにインタビューしたりとかですね、ナイツさんの早坂営業でのこうネタを披露して、2000人ぐらいに向けてネタを披露している様子を見させてもらったりとか、あと浅草の東洋館で何組か芸人さんたちの漫才を見るとか、そういうこともやりました。なので、マッティはもともと日本のポップカルチャー好きですとかあって、まあ、あと自分が番組作ってますから、その番組のところでちょっとこうコメディっぽい、バラエティっぽいものを作ってますから、そういう意味では、ハイブリッドなんですね。日本のことも知ってるし、ある程度知ってるし、こう、お笑いとかコメディとかそういうのも分かってる。そういうマッティ。で、去年それだけでも十分に本当に役割を果たしてくれたんですけど、この一年の中で、マッティ自身が漫才について学んでますから、ナイツさんにインタビューして、漫才とは何なのかとかを直接聞いてますから、そういう意味では、さらにパワーアップしたマッティが今年も審査員として帰ってくるということでございますね。多分もう今フィンランドで漫才コンテストにおける審査員として一番ふさわしい人物なんじゃないかなと思います。どっちも分かってますからね。漫才のことも分かってるし、まあ、コンテンツとか、バラエティとか面白いお笑い作るみたいなところもある程度分かってるってところなんでね。そんなマッティが今年も審査員をやってくれます。ということですね。そして3人目。これ3人目が新しい審査員。3人目はミカ・パリッカさんという男性でございます。これも30代ぐらいのね、男性でございますけど、ミカ・パリッカさんは、もう何度も名前が出てますけど、このウレというね、国営放送、公共放送のラジオチャンネルがあるんですよ。ウレ X っていうね、まあフィンランド語だとウレアックスっていうんですけど、ウレアックスっていうラジオチャンネルがありまして、で、そこの朝の番組があるんですね。朝の3時間ぐらいの番組があるんですけど、そこで、このミカさんは、他の二人と一緒にトリオでラジオをずっとやってるんですよ。ちょっと最近番組の編成が変わって、ちょっとミカさんが単独で動くことも増えましたけど、トリオでラジオをずっとやってるというところですね。なので、まあ、演者ですね。結構演者を長いことやられてるってことですね。だから、ミカさんにとっては漫才であるとか、日本の話とか日本とかっていうのは別にその、馴染み深いものじゃないです。漫才も多分なんだかよくわかんないと思うんですよ。ただ、その、ラジオ番組でトリオとしてずっとトークをやってますから、つまり、ミカさんにとって、こう、グループで、コンビとかトリオで喋りをやって、それをどうやったら面白くするかとか、興味深くするかとか、面白い感じにするかっていうことに関しては、まあ、かなり見識を持ってるとか、知識、経験を持ってるっていうことですね。なので、審査員を今回やっていただくにあたっても、多分、最初は、漫才って何なんだろうって思いながらやると思うんですけど、要は、おしゃべりです。面白い会話ですよってことが分かりさえすれば、ステージに出てきた出演者たちがやる、出場者たちがやる会話、漫才を見て、あ、これ面白いなと。これいいリズムだ。これ、なんかお互いの個性が出てるなと。そういうことに関してはですね、コメントできるでしょうし、そこに関してはいい着眼点があるんじゃないかなと思っております。という感じの3名ですね。ちょっと改めて振り返りますと、日本専門家のリーサさん、そして、テレビ局員で、日本のポップカルチャーにも知識があって、そして今回漫才についても学んだマッティさん、そして3人目が、人気ラジオ番組の DJ の1人、 DJ トリオの1人、ミカさんですね。この3名が審査員をやってくれますというところで、まあ、今年も非常にいいラインナップになったんじゃないかなと思います。特に、ミカさんはね、結構メディアでも出ていますから、出場する人にとっても、ああ、ミカパリッカに、ネタを見てもらえるなんてなかなかない機会だな、なんて風に思ってもらえるんじゃないかなと思います。多少引きがある人選なんじゃないかなと思っています。という感じの3名で今年も審査をしていただきます。今年の優勝者を決めるのは、この3名ということですね。はい、ということで、今回の第2回目の漫才コンテストの審査員についてご紹介させていただきました。漫才コンテストの ヒュペコのね漫才コンテスト第2回目となるヒュペコの漫才コンテストの開催は6月6日ですから、あと2ヶ月ちょっとですね。今後もですね、出場者の募集開始して、出場者が決まったよとか、なんかまたそういうニュースがあれば、こういった配信でお届けしていきます。で、多分ね、いい大会になると思います。少なくとも審査員の状態では、まあいい大会になるんじゃないかなと思ってます。まあ全てはもう出場者たちのね、ネタ次第ではありますけれども、まあ、あの舞台は、なるべくいいものになるように整えていければと思います。はい、ということで今後も、進捗報告ありましたらまた配信でお届けしていきますので、お楽しみにしていてください。それではまた次回の進捗報告トークでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。